夢を語ろう、ドリームオン。こんばんは、ドリームオン広報担当のキムクナです。
同じくドリームオン共同代表の中村です。
夢を語ろうドリームオン。この番組は日々の仕事や勉強に違和感を感じてモヤモヤしている方や、やりたいことはあるもののどうやったら実現できるか悩んでいらっしゃるような方に向けて、ドリームオンの活動の歩みや夢を追求し続ける人へのインタビューを通じて、ご自身の夢や将来について考え、新たな一歩につながるヒントを提供するための番組です。毎週金曜土曜の夜7時にラジオ形式で配信していきます。仕事帰りや週末の お時間のある時にお耳だけ貸していただければ幸いです。それでは最後までお付き合いください。それでは活動報告&トピックのコーナーに移りたいと思います。
はい、今日は2つありまして、
はい、
まず1つが、昨日4月22日に行われました、うん、サーズデーギャザリングというイベントで、まあ、CIC 東京で毎週木曜日行われているイベントなんですけども、
うん、
こちらでデジタルアーキテクチャデザインセンターという組織の方々にお招きいただきまして、
うん、
人類を空人に補完する計画、空ビジネスの可能性にっていう可能性という、うん、イベントに登壇をさせていただきました。はい、
うん、
はい、で、まあ、内容に関しては、
壮大ですね。
そうですね、
うん、
はい、内容に関しては、まあ、空飛ぶ車とか、まあ、そういった空でどうやってこう、まあ、いろんな人が使えるようにしていくかみたいなところを、うん、まあ、慶応大学の先生でもあり、このデジタルアーキテクチャデザインセンターの研究もされている南先生という方と登壇を、
うん、
対談をさせていただいたと、うんうん、いうもので、おそらく YouTube でアーカイブもされると思いますので、はい、また公開されたらそちらも共有していきたいというふうに思います、
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、参加できなかった方はぜひアーカイブの方を見ていただければと思います。
はい、
はい、
はい、はい、でもう一つ、
はい、ここお願いします。
はい、今我々7月にフレックスパーク東京というのをオープンしようというので、まあ、いろんな未来の体験ができるコンテンツというのを作っていってるんですけども、うん、
はい、
そのうちの一つとして、作っているのは空飛ぶほうきの体験というもので、うんうん、はい、映画とかに、ね、出てくるものですけども、
そう
ですね、
はい、ハリウッダーの
だったり、はい、なんとかなんとかとかが出てきますけど、はい、そこで空飛ぶほうきでその東京上空飛び回るみたいなのをやろうというので、まあ、クラウドファンディングを2月3月にやらせていただいたんですけど、うんうん、そのご支援いただいた、はい、資金をもとに今開発を進めているというものです。
楽しみです。クラウドファンディングも達成しましたよね。
そうですね、おかげさまで本当に皆様のご支援
ありがとうございました。
で、まあ、この空飛ぶほうきは、まあ、ただ飛んで回るってだけじゃなくて、また少しずつお話できたらと思うんですけど、未来の、しかも100年後の未来からやってきたみたいな、
うん、
そんな設定で今シナリオを書いたり、あとはそのほうきって100年後どんなデザインなんだろうかみたいなところをやっていて、もうすでにそういうデザインも着手していったりしてですね、だんだんとそれを披露できたらと思うんですけども、うん、まあ、そういうのは今、
ね、
はい、毎週ガリガリやってるという感じですね。
なるほど、はい、ほうきってあるんですかね、はい、100年後。
そういうことです。まさにほうきなのかというところですね。
なるほど、
はい、おそらくそうではないだろうと、
うん、
うん、なのでもうデザイン的にも相当なんていうんですかね、ぶっ飛んでる
というルンバ的な感じになるんです
ね。そこはお楽しみという
か、ね、楽しみ。
はい、今日、まあ、今まで ラジオっていうことを言いながらも映像出してましたけど、
うんうん、
今日はちょっとそういうのも特にないので、うん、基本的には音声オンリーかなと思っていて、
うんうん、
また次今以降あのコンテンツの中身とか紹介していくときに、
はい、
そこら辺はビジュアルにも紹介できたらなと思ってます。
はい、楽しみにしてます。はい、多分皆さんも楽しみにしてるので、はい、
そうですね、
はい
はい、ぜひ楽しみにしてください。
頑張りましょう。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは次に、コメントお便りを紹介するコーナーに移りたいと思います。今回もお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は山本さんからお便りをいただきました。大野さんの話面白かったです。これまでと今の取り組み、今後の取り組みも楽しみですとのことでした。ありがとうございます。
はい、そうですね、山本さん私の知り合いではあるんですが、
あ、はい、
大野さんも知ってるつながりで、
あ、
はい、まあ、そういう仲なんですが、
うんうん、
私もあ、なんていうか知り合いだとしても、うん、なかなかやっぱりなんていうんですかね、昔からの話を知らなかったり、
うんうん、
もしくは昔の知り合いだと今を知らなかったりとか、
うん、あ、
改めてその人の振り返りというか聞くっていうのすごく面白くて、うん、まあ、あとその中で、うん、なんていうかこの夢を追うというテーマの中で話してると、うん、いろいろ学びがあるなと思ってるので、
うん、
今後もいろんな人にお聞きしていきたいなというふうに思ってます、
うんうんうん、ありがとうございます、
はい、
そうですよね、なかなか短いからこそあまり聞けないっていうか、
そう
まあ、聞かない聞く機会がないっていうの
は
ありますよね。
そうなんですよね、
うん、
でもやっぱり皆さんいろんな思いがあって、うん、いろんな困難を乗り越えて来られてるので、その分だけこう物語があると思っていて、うん、それをどんどん掘っていきたいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ次の、また、インタビューもぜひ楽しみにしてください。
う
ん、
ね、
はい、ありがとうございます。
こういう人に聞いてほしいとかっていうのあったら、
あ、確かに、
はい、コメントにリクエストいただければ最大限頑張ってみますので、
うんうんうん、
はい、
そうですね、うん、なんかこういう悩みがあるのでこういう人の話を聞きたいとか、それこそ中村さんも最初ね、なんかあの夢を持った時に誰に聞けばいいのか分からなかったみたいな話もあったと思うので、ぜひこの YouTube の番組が、まあ、そのつながる架け橋になれたらいいですね。
そうですね、まあ、あの福谷さんとかも一回話、あのラジオの中でも話してますけど、バーチャル OB 訪問という名称をつけてますけど、あの、はい、ね、なかなか今対面で会うの難しかったり、あとその OB 訪問っていったら誰かにこう知ってる前提になったりすると思うんですけど、まあここは一応、ね、知らなくても話は聞けるっていうところで、そういうのをうまく活用していただければいいんじゃないかなと思います。
確かにオンラインだからできる出会いとか、ね、まあ、聞けるっていうのもありますよね。
そうですね、
はい、まあ、ぜひ、はい、あのお便りいただければ頑張りますので、
はい、
お願いします。
くなさんも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは次のコーナーですね、今週の1曲ということで中村さんご紹介お願いします。
はい、はい、今週やりましたタクステンウェイフィーチャリングエンディ・デロス・サントスで、You Can Make It という曲です。どうぞ、
どうぞ。I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I say, ooh, はい、それでは、シーズンテーマコーナーということで、はい、カルティベーター創業ストーリーやっと後半に、
そうですね、
はい、後半に来ました、はいはい、皆さんぜひまあ、飽きてないかなってちょっと心配はあるんですけど、はい、今回もお話しいただければなと思います、
はい、
まず前回なんですけれども、はい、空飛ぶ車のプロトタイプを作ったっていうところから、うん、まあ、いろんな資金面を含め悩みがあって、うん、で独立を決意するっていう話まで、うん、はい、いただいたかなと思います。
そうですね、うん、2016年に入るかぐらいの時までの話ですね。
うんうん、うんうんうん、そうですね、はい、まあ、やっぱりその中で一番印象的だったのは、うん、まあ、多くの方々ができない理由を見つけて、うん、やっぱり夢を持つとか夢を見るってなっても諦めてしまう人が多い中で、うん、中村さんは、まあ、そうじゃなかったアクションを続けていったっていう、まあ、全身全身していったっていう印象があったので、うんうん、まあ、それがどうやってできたんですかって質問をさせていただいたんですけど、でその時に仲間を集めること、うんうんうん、っていう話をいただいたり、あとはまずは誰かに言ってみる、はい、こんなことやってみたいんだって言ってみるっていう話をいただいたんですが、うんうん、まあ、とは言っても、うん、ですね、まあ、最初に誰に、ね、うんうん、言えばいいのかなっていうのも、うん、結構悩むところかなと思うんですけど、ね、何かそこもヒントをいただければ、はい、うん、嬉しいんですが、はい、いかがですか。
はい、おっしゃる通りで、やっぱり私も最初その、まあ、カティベーターっていうので始めたのはビジネスコンテストに出るってところだったんですけども、それが3人1組で出るっていう話だったので仲間をもう必然的に集めなきゃいけないというのがあって、
うんうん
うん、声かけを始めるんですけど、最初に声かけしたのは、うんうん、会社一緒、まあ、トヨタの時の会社一緒だった同期なんですね。で、もともと最初の研修のクラスみたいなのが一緒で、
うんうんうん、
でその後もお互い車好きだったので仲良かったんですけど、
うんうん、
まあ、それまではそう、なんていうか、こういう車いいよねみたいな話をしてただけだったんですけど、
うんうん、
まあ、ある時そのいよいよビジネスコンテストの話を進めるべく、
うんうん、
まあ、話すことをしないといけないという時があって、うんうん、まあ、なんていうんですかね、別にそれによって何か失うとかもないとは思うんですけども、
うん
う
ん、
とはいえその自分の思いを打ち明けるとかで少し恥ずかしさだったり、
うんうん、
まあ、こうもし言ってみて何でそのことやってるのとか、こう否定とかちょっとこうネガティブに捉えられたら、
うんうん、
傷つくというか、
うん、
あるので、ちょっとそういう意味では決意が必要だったというか、
うん、
である時、まあ、一緒にご飯行って、うん、その時に話してる中で実はって言って、こういうコンテストがあって、うん、で自分はもともとこういう思い でこういう案を考えていて出ようと思うんだけども、うん、一緒に、うん、参加してもらえないかという話をしたら、
うん、
まあ、分かっいいよって面白そうじゃんって言ってくれて、で今一緒に出ることになったんですけども、まあ、そこの時は結構今も覚えていて、
はい、
ファミリーレストランで対面で、うん、話してた時に、
はい、
その言い出すこうちょっと緊張というか、
うん、
みたいなのあったのは確かで、
うん
うん、だけどまあそれでやっぱ言ったから、そこで、まあ、もう一人集める人があったんですけども、
うん、
実際にコンテスト出ることができて、そこから話が進んでってってなったので、
うんうん、
まあ、そう考えるとやっぱりそのアクションは絶対必要だったなと思いますし、
うん、
まあ、その時にやっぱこの人なら信頼できるとか、
うん、
まあ、言っても大丈夫だろうなと、
うんうんうん、
そのバカにされたりとかしないだろうなって、
うんうんうん、
まあ、最後はね人なんで分かんないですけど、
うんうんうん、
まあ、そう大丈夫そうだなって思える人に言うっていうのがまずは重要なのかなと、
うんうんうん、じゃあ背中を押してくれそうな人とか、
そうそうです、まさにそうですね、うん、
押してはくれなくても否定はしない人、
そうなんですよね、
うんうんうん、
なんかやっぱり物事を進めるときにはいろんな批判とか、
うん、
その何ていうんですか、議論いろいろ必要だと思うんですけど、うん、最初にその踏み出すときにいきなり否定されたり、
うん、
こうそれってどうなのみたいに言われると、
うん、
もう一気にしぼんじゃうじゃないですか、その気持ちが
そうですね、うん、
それは そういう意味では最初のうちまだ何になるかもわからないみたいな段階は、
うんうんうん、
その話を受け入れて、
うんうんうん
うん、まあとにかく面白そうだからやってみようよとか、
うんうん
う
ん、
そう言ってくれる人がすごい重要だと思いますし、もし自分がそういう立場だったら、うんうん、いやそんなのできないでしょうじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、まずやってみたらいいんじゃないみたいのを言うのがまずは重要なんだなっていうのは振り返って思います、
うん、なるほど。やっぱり最初に誰に言うかって結構大事そうですね。
そうですね、ですね、
うんうんうん、
そこでなんていうか利害関係のある人とか、
うん、
例えば会社で言ったら上司にいきなり言うとかで、
うんうんうん、
なかなか考えられないじゃないですか。その仕事の提案でも難しいと思いますけど、
うんうんうんうん、
そうじゃない話をさらにするってなかなか難しいと思うので、
うん
まあ、そういう意味では誰に話すかは結構重要かなと思います、
うんうんうん、なるほど、うん、じゃあまずできるかどうかを判断してもらうためというよりは自分が一歩踏み出すために勇気をもらうためにまずは言ってみる、
ね、
いう人を決めるみたいなことが大事ですかね。
そうですよね、そうです、そうです。だからそこでいいねだけでいいんですよね、うん、いいねとか面白いねだけでよくて、うんうんうん、それで少し自分の自信というか、
うんうん、
あなんか自分以外にもそう思ってくれる人いるんだっていうちょっと自信になるじゃないですか、
うんうん、
そしたら多分次のアクションに行けると思うので、
うん
うん、そこのいいねだけだと思います。
なるほど、はい、いや参考になりますね、
は
い、周りにそういう人を見つける、うん、まあいれば一番いいかなと思うんですけど、
はい、
うん、もしいなかったらとか、
はい、
なんかみんな否定されそうみたいな人しかいないみたいな場合って
たら、
うん、どうしますか。
このラジオにコメントをしてください夢を語ろうって言ってんでそこでいきなり否定はしないですよ。まさにその夢を語ってくださいっていう場なんで、
うんうん
うん、で別にあれじゃないですか、インターネットなんで匿名もできますし、
うんうん、
それで言ってみて、
うん、
反応を見てみるという のでもいいと思うんですよね。
確かにそうですね、う
ん、でそれがやっぱそれも場が重要で、
うんうん、
不特定多数のいきなり荒れるようなところに投げちゃうと、
うん、
危ないこともあるかもしれないですけど、
はい、
まあ、まあ、この場であれば、
うんうん、
そういうことはないので、
うんうんうん、
ですね。まあ、あとはまあ本当に我々に何かでこうアクセスしてくださってももちろんいいですし、そういう場にも活用してもらえればですね。
確かにそうですね、まあ、夢を追ってる、まあ、仲間をまあ、探しに行くっていうのも一つ手かもしれないですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、まず何かやりたいな、でもなんか言い出せないな、誰に言ったらいいかな、うんうんうん、みたいな感じで悩んでる方は、うん、まあ、後を押してくれそうな、まあ、背中を押してくれそうな人をちょっと探してみたらいかがですかね。
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます、はい、私も参考にさせていただきます。はい、ちょっと質問が長くなってしまったんですけれども、はい、皆さんが気にしているお話というのは、うん、多分カーティベーター創業ストーリー後編ということなので、うん、はいはい、独立を決意したその後のお話をぜひ聞かせていただければと思うんですが、はいはいはい、
先ほど少し2016年の頭ぐらいとかに、
うん、
まあもうなんていうか、あとオリンピックまで4年で、うんうんうん、時間も結構迫ってきて、でもともと融資でやってるのでお金もなくて、
うんうん、
で、まあ、開発もなかなかこう思ったようには進まないと、
うん、
そんな中でどうやってこう進めていくかっていう時にもう、まあ、中でなんかこうやってるよりもう思い切って外出てやろうというので、うん、メンバー数名ともうその前提でいろいろと計画立て始めていたんですよね、うんうん、でそんな時に2016年の春ぐらいだったと思うんですけども、
うん、
そのカーティベーターのメンバーが、うん、ちょっとトヨタの、その、ある上の方の人の
ところ
に、
うん、
まあ、定年退職になるっていうタイミングで挨拶に行くと、
う
ん、結構年配の方なんですけど、
はいはい、
でその時にこういう活動に、まあ、ちょっとかかってるんですよみたいな話してくれて、うん、そしたら、まあ、その上の方が一回会ってみようみたいな話になって、う
ん、
で飲み会だったかなをさせてもらったんですよ、
はい、
でその場で今までこういう風にこう、まあ、活動してきて、
はい、
でいろんな上の人とかにも話をしてきたんだけども、
うん、
全然話がなかなかこう進まなくて、 で、まあ、あの一時期、まあ、社長とかにも知ってもらったりもして、でまあ結局いろいろとこう検討したもののうまく道が見つからずっていうところで、まあ、そこまで行ったらもう、そこまで行って進まないんだったらもう外でやるしかないと思ってるっていうので、っていうところを、まあ、最後そのラストチャンスを、
うん、
まあくれるというか、
は
い、あのまあ最後なんとかあのトライできる道を作ろうみたいな話をしてくださって、
あ、じゃあその飲み会の話で、そうですね、ですか、
そうです、で、まあその最後私の上司にあたる人になるんですけども、うん、その人もあの実はその過去にそういった何ていうんですか、上の人からまあアングラにこう支援してもらうみたいなことを経験があって、でそれを次はまあ、ご自身がする番だと、
うんうん、
支援をする番だっていうふうに思われたということで、
すごい、
いただいて、
素敵な話、
そうですね
はい、
で、まあ、そこからじゃあ、 あのなんていうんですかね、まあ、まずものとしてもまだあの大きなその、まあ、フライングチェアって呼んでた大型ドローンみたいなやつなんですけど、それをちゃんと飛ばせるようにしようっていう話とともに、
ま
あ、あの上の人たちに、まあ、その当時の副社長と社長に話持っていこうっていう話になって、
うんうん、
それなりの資料が必要だよねっていうところで作り始めて、
はいはい、
で、まあ、3ヶ月ぐらい時間かけていろいろ練ってですね、でいよいよ、まあ、迎えるんですね、その
プレゼンの日を、
はいはい、
なるほど、
はい、でちょっと裏話的にはその前日に実はある、まあ、投資家とかの経営者の方々にお会いする機会があって、
うんうん、
でそういう機会をもらったんだけど、どうやったらこう、まあ、前に進められるのかっていうのを相談をしてた時に言われたのが、はい、そのなんかこう対立というかこうイエスかノーかみたいなところで持っていくと、
うんうん、
なかなか難しいから仲間に入ってもらえるようにした方がいいっていうアドバイスをもらってたんですね、
はいはいはい、
でまあそれをそのアドバイスを持ってプレゼンに行くわけなんですけども、
うーん、
はい、でまあ実際にプレゼンの時は、
はい、
あのそのオリンピックまででまず概算しても大体10億は必要だと、開発費、
はい、
最低でも、
うんうんうん、
でまあそれに向けて、
うん、
でもなかなかやっぱ会社の中でやるとかは難しいから、
うん、
まあ、会社はもう辞めるつもりですと、
うんうんうん、
でそこにそまあその ベンチャー立ち上げたところに出資してほしいって話をしに行ったんですけども、
うんうんうん、
でまあ話としては面白いし、そういう活動をやってることはすごくいいねっていうふうに言ってもらって、
うんうんうん、
でただそのまあそう簡単な話じゃないし、
うん
うん、でまあ、そういう意味ではこう応援はするけど、こ
う、うん、
じゃあ10億出すとかっていうなかなかすぐの話ではないよ、うん、みたいなところで、
うん、
こう終わりかけたんですけども、うん、そこで終わっちゃいけないと思って、うん、
はい、
あのまあその、まあ、副社長があの学生時代にあのなんですかグライダーとかで飛ぶようなことをされてて、
うん、
空に関しても詳しいし、
も
ともとあの、
うん、
結構そのいろんな車の開発の責任者とかをやってこられて、
うん、
そういう意味では何ですかね、技術マネジメントとかプロジェクトマネジメントとかすごい長けていらっしゃる方なので、
うん、
あのじゃあ我々の顧問になってくださいって話を、
あ、それはもう事前に知ってた情報だったんですか、グライダー乗ってたとか。
いや、知ってたかもしれなくてちょっと覚えてないですけど、うん、あんまり多分そんなに知らなくて、はいはい、
うんうんうんうん、
あ、どちらかというとその開発責任者とかそっちの側面を認識してたっていうぐらいだったんですけども、
うんうん
うん、でまあでもそういう中で話をして、まあ、その顧問になってください
って顧問になってください
と、はい、
うんうん、
ってところ、まあ、顧問はいいよっていうふうに言ってくださった
ん
です、
うん、
それでまあ技術顧問っていう形で、
はいはい、
仲間に入ってくださると、
あ、
まあ実際ではまあそのね、経営者としてお忙しいので、
はいはいはい、
がっつり活動にっていうよりは時々そのアドバイスをもらうとか、うん、まあ、そういった形ではあるんですけども、
うんうんうん、でそんな感じでプレゼンでは、うん、まあ、10億の出資っていう決定には至らなかったものの、うんうんうん、 まあ、仲間にすることはできたみたいな、 そうですね、そんな感じですかね。まあ、ただやっぱり最初独立を決意した時ってやっぱ資金面が一番の悩みだったじゃないですか、
うんうん、そうですね。
そこら辺はどうなったんですか。
そうなんです。なんで結局そこは解決してなくてですねはい。で、まあ、その、まあ、あの上司と、まあ、その時は上司じゃなかったんですけど、まあ、あの最後上司になるんですが、と、まあ、あのまた相談してたんですが、うん、ある時です。突然電話かかってきて、
うん、
明日会長のところにプレゼン行くぞって言われて、おおみたいな
会長ってあの会長ですか。
そうですね。で、まあ、普通の平社員だったんで、
うん、
会ったこともなければ、
うんうん、
そんな時間もらえるとも思ってなかったので、うんうん、まあ、副社長ですら普通にはなかなか、まあ、仕事上で時々なくはないですけど、まあ、もらっても3分とかそういう世界なのが、
うんうん、
副社長プレゼントで30分もらいましたし、で、まあ、会長も30分だと言ってもらって、
はい、
まあ、一応資料はそれ前まで作ったの、あの副社長向けて作ったので、はい、ちょっと用意はできてるんですけど、
うんうんうんうん、
心の準備としては明日行くぞって言われてるみたいな。
それは誰からの連絡だったんですか。
それがその上司ですね。最後の上司になってもらった、うん、から で、まあ、当日行くわけですけども、
うんうんうんうん、
まああれじゃないですか、そのもうもはや会長って、まあ、それ以上ないので、
はい、もう最後の機会かもしれない。
そうですね、
みたいな感じですよね。
はい、
うん、
でもまあもう決意は固まってましたし、言うことは変わらなかったので、うん、同じように、まあ、10億必要でっていうのと話をして、
うん、
で、まあ、出資してほしいという話をしたんですね、
うん、
で、まあ、あのリアクションというかとしては、はい、あのすごい結構厳しかったんですけど、終始にこやかに聞いてくださってて、で言っていただいたのが、あのやっぱりその活動としてはすごくあの面白いしいいことしてるねと、
うんうんうん、
でただまあその会社の中でやるってなると、
うんうん、
いろんな障壁があって、
うんうん、
結局進まなかったり消えてしまったりっていうので、うんうん、まあ遅くな、逆に遅くなっちゃったりすると、
うんうんうん、
いうところで、まあ、そうならないように、今せっかく有志で外でやってるなら、うん、そういった形をキープしたことでうまく発展させられるといいんじゃないかと、
う
ん、いうふうな、まあ、アドバイスというか、
はい、
うん、指示というかをもらったんですね。
ほう、うん、じゃあそこで、
うん、
あ、資金もあの協力していただけるっていうことをいいな
ではないんですよ。
ではない。
まだそうではなくて、とにかくその外でうまくやれることを考えようみたいな話になり、
うん、応援したいから、
そうですね、
じゃあ方法を一緒に考えようみたいな。
それがすごい実は大きくてですね。
うんうんうん、
その最後の上司になった、まあ、人が、そこがすごいうまいんですけども、ある意味会長がそう言ってくれたんだからっていうので、
うんうんうんうん、
社内とかでも、そういうある意味のこう何て言うんですか、水戸黄門の印籠みたいなじゃないですけども、
はい、
会長が言ってますみたいな、そういうのでうまくこういろんな人の協力を受ける形になり、
うん、
で、まあ、実際その後やったこととしては、そのトヨタグループ15社の、副社長級の方々が集まる、まあ、会議体みたいなのがあるんですけども、そこでプレゼンをさせてもらう機会がもらってまして、うん、
はい、
でそこでこういうことやってて、お金必要でって言って、
うん、
あの出資というか、まあ、協賛というかをお願いしますみたいな話をしたんですね、
うんうん、
で最初ポカーンなんですよ、まあ、なんでそれで車なんですかみたいな話だし、
はい、
その出資って言われてもねみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、その後その最後上司になった方があのかなり尽力してくださって、でその周りの方もすごい協力してくださって、
うん、
でなんとかその資金を集めるというところに、うん、あのこぎつけるというところになるんですけども、うん、はい、あのまあ、それがですね、16年の10月ぐらいにその会長にプレゼンさせてもらって、
はいはい、
でそこからいろんな、どうやってその有志団体に企業が協賛するのかとか、
うん、 うんうんうん、
そういう話をこういろいろ詰めなきゃいけなくて、
うんうんうん、
結果的に一般社団法人っていうのを立ち上げて、そこにこう協賛してもらうみたいな話になっていくんですけど、うんうん、まあ、そこにおいてはその当時副業規定みたいなのがあったので、副業に引っかかんないようにとか、
はいはい、
いろんなことを考えなきゃいけなくて、
うんうんうん、
でそんなことをしてると、まあ、17年の前半はある程度過ぎていって、で、まあ、17年の5月にいよいよ協賛っていうのが決まって、
うんうんうん、
で対外的に発信できるようになったんですね。
あー、なるほど。協賛、うん、まあ、っていうのは、うん、グループの中で、うん、まあ、何社か協賛をしていただけるようになったってことですか。
そうですね、15社から協賛をいただくという、
うん、
でなかなかその協賛ってあの寄付とかはもちろんなくはないんですけど、
うんうんうん、
こういう活動に対して協賛するとかって異例なので、
うーん、
どういう座組を作るのかとか、
はい、
どういう、まあ、なんですかね、形でやる、あの同時にやってもらうかとか、そういうのもいろいろ調整が必要で、
うーん、うん、
まあ、そこですごいその周りの方々がすごく協力してもらって、
うんうんうんうん、
で、まあ、なんとかでも実現したというの で17年の5月に、4250万円というお金を協賛いただいて、
うん、
でそれが、日経新聞の一面にその記事が載ったんですよね。
わー、すごい、
はい、で、まあね、もうそれまで少しずつこうメディアとかの露出もあったんですけど、やっぱ日経の一面っていうと相当インパクトが大きくて、はい、
相当ですね、
はい、バーンと載せていただいて、
うん、
でそしたら一気に、
なるほど、
メディアの問い合わせとか、
うんうんうん、
メンバーの方から
上がって、
メンバーの応募とか、
うんうん、
っていうのがすごい来るっていうのになるんですけども。
なるほど、そこからまたなんか、
はい、
あの他の企業からも、
あ、そうですね、
みたいな
になっていくんです
よ。ありそうですね、
はい、あの、
う
ん、まあ、最終的に100社という、うん、あの100社以上のスポンサーさんからのご協賛いただけることになるんですけども、
うんうんうん、
ダメですね、こんなペースで話してたら結局絶対終わんないですねなのであれですかね、こっからまた次回ですかね
そうですね、はい、
あの、
うん、
ここら辺が多分一つのなんていうんですか、
うん、
ピなんだろう、ピークというかこう一個のケーキで、うん、
あ
ー、それまでは本当にちっちゃくこう、
うん、
仲間内でやってたみたいなところから、
うん、
その日経新聞載ったっていうと、まあ、協賛いただいて載ったっていうのをきっかけに規模とか活動範囲とかが拡大したんで、そこで多分大きなターニングポイントだったんですよね。
そうですね、うん、規模も完全に変わってきますもんね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
なのでまあちょっと次回で終わらせたいと思うので
なるほど、じゃあ規模が変わったところ
で今日やっと半年かそれぐらいしか進んでないですけどまあここ結構その何ていうんですか、有志団体でその協賛いただくとか、うん、先ほどまあその、うん、まあ、メディアとか取り上げていただくって、まあ、あんまりないというか、
うん、
ところでもあると思うんで、もしかしたらそういう同じような活動をしている方に何かヒントになるんじゃないかなとも思ったり、実際結構お問い合わせいただくんですよね、あの同じく有志団体でやってる方とか立ち上げとしてる方から、どうやってその協賛を得たんですかとか、
はい、
まあ、どうやってプレゼンするんですか、協賛得たんですか、どういうその法人立ち上げたらいいんですかとか、
うん、
結構いただいて、で何かまあ何て言うんですかね、それを一つのテンプレートに同じように一般社団法人作られる方とかもいて、で今も、ね、うん、私も付き合いあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうのを知ってれば何て言うかできると思うんですけど、知らないと本当にすごい葛藤が生じちゃうというか、
うんうんうん、
我々は今それに近しいところだったので。
うん、
まあ、少しでももしそういうきっかけとかヒントになればと思って、ちょっとここは少し詳細をお話した方がいいのかなと思った、
そうです、ね、
ところは
次回またその詳細な話を
そうです、ね、
していただけるんですかね、
はい、次回はなんとかじゃあそこから巻いて、
うん、
あのようやくこう人を乗せてっていうところに
乗る、
はい、いければなので、 まあとはいえちょっと、うん、あのあれですよね、あのあんまり引っ張りすぎてもなんで、今金土で配信してますけど、
うんうん、
ちょっと間に挟むような形で
番外編を
聞いたらと思いますので、
はい、
そういう意味で今日あんまりこう終わりという感じでもないかもしれないですけど
、はいはい、
またちょっと次回ね、
うん、
はい、やれればと思います。
そうですね、この後は気になる方はまた、
はい、
あの続編を、
そうですね、
はい、聞いていただければと思います。
はい、
はいはい、じゃあ今日もありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、結局終わらなかったですね、まあ、そんな気はしてたけど
ですよね、はい、
はい、でもまあ、あのやっぱりあまりない事例っていうか、うん、だからこそ、まあ、あの長くなったとしても、うん、本当に必要な人には届く、
うん、
あのまあ、ニーズのあるっていうかお話なんじゃないかなと思うので、うん、はい、また詳しく次回も、はい、話していただければと思います。はい、はい、
ありがとうございます。
それでは、明日ですね、はい、明日土曜日7時から、まあ、前回土曜日の続き、うん、ですねを配信させていただきます、はい、ドリームオンのメンバーであり、ヘリコプターパイロットである相良はじめさんのインタビューの続きを配信させていただきますので、うん、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、あと来週の金曜日はですね、ドリームオンの誕生秘話ということで、はい、やっとカーティベーターの創業ストーリーが、
そうです、
ね、終わり
ですね。なのでちょっと次の、ね、まあ、ちょっと何曜日配信か決めてないですけど、
はい、
来週のどっかで配信するやつでちゃんと終えて、うん、来週金曜日はドリームオンの話に入っていけるように、はいはい、したいと思います。
はい、
はい、
なのであのぜひドリームオン の, あの、まあ、誕生秘話であったりとか、ドリームオンって何なんだっていうのが気になる方は、うん、ぜひあの聞いていただければ幸いです。
はい。はい、
じゃあ今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。
はい、お願いします。